医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は先頃開催された日本ラクトフェリン学会第6回学術集会から受賞者のインタビューをお送りいたします。お話は学会賞を受賞された慶応義塾大学医学部血液浄化透析センター助教の大久保光秀さんと、研究チームのリーダー慶応義塾大学医学部血液浄化透析センター講師の平橋純一さん、聞き手は日本ラクトフェリン学会副理事長の島崎圭一さんです。はじめに研究チームのリーダー平橋さんに伺いました。
この度は大久保先生の発表、学会賞おめでとうございます。研究内容について説明いただく前に、そのメインの熱という現象について指導をされている平橋先生にお話しいただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。熱というのは好中球細胞外トラップの略です。ニュートロフィルエクストラセルラートラップスという英語の略になります。で、好中球は人の血液の白血球の中で約半分以上のポピュレーションを持つ最も多い白血球の一つであります。その白血球は生体防御の第一線として働いて、例えば感染にかかった時にばい菌と戦う第一線の細胞であります。で、その好中球がどのように細菌と戦うかということに関しては、従来ずっとかなり前から提唱されてきましたが、好中球がプロテアーゼ、いわゆるタンパク分解酵素であるとか、あるいは活性酸素などを放出すること、またはファゴサイトーシスといってばい菌を鈍食する作用、そういうものがメインであるというふうにされてきました。ところが2004年になりまして、新しいメカニズムが提唱されて、かなりその概念が覆されたといういきさつがあります。2004年ブリックマンらは好中球が自ら持っている DNA、それからヒストンの複合体であるクロマチンという核内の物質を細胞外に放出することによってばい菌を捕らえること、そして殺菌するというメカニズムを提唱いたしました。これまでのファゴサイトーシスやプロテアーゼ、活性酸素などの殺菌機能に加えて、この熱という新しいメカニズムが提唱されたということになります。その熱というものが生体防御に関わるだけではなくって、いろんな病気、自己免疫疾患であるとか、あるいは炎症性疾患、肺血症、そういったものに非常に深く関わっているということが分かってまいりました。その熱というものが暴走することによっていろんな病気が起きているということから、その熱をうまく制御してやるということが一つの大きな治療の目的として提唱されてきています。そういった背景の中で、我々は昨今いろいろな自己免疫疾患、あるいは炎症性疾患に対してステロイドであるとか免疫抑制剤といった非常に強い効果があるけれども、副作用も非常に伴う治療ばかりではなくって、副作用の少ない体にとって優しい治療薬がないかということを探索してまいりました。で、我々はそういった自己免疫疾患のマウスを用いまして、そのマウスを長生きさせるような物質をいろいろスクリーニングする中で、ラクトフェリンという物質に出会うことになりました。ラクトフェリンを飲ませた、食べさせたマウスは自己免疫疾患マウスを非常に長生きさせることを見出したために、我々はラクトフェリンの免疫調節作用、あるいは抗炎症作用というものに着目したということが経緯になります。これがバックグラウンドになります。熱というのは、先ほど申し上げたように、自らの核内に持っている DNA、ヒストン、それからタンパク分解酵素、あるいは活性酸素というものを細胞外に放出するわけですが、それをうまく抑制する物質というものが探索されてまいりました。で、我々はラクトフェリンがもしかして熱をうまく制御するのではないかという仮説を持ちまして、研究を始めたわけです。そうしたところ、人から抽出した好中球を刺激して熱を外に放出させるような刺激をした上で、ラクトフェリンを全投与しておくと、それが顕著に抑制されるということが分かりました。これがおそらく自己免疫疾患であるとか炎症性疾患、 をうまく治療する治療薬になる、そのメカニズムではないかというふうに考えて研究を進めています。
今回学会賞の受賞対象になった発表は、ラクトフェリンの電荷的相互作用による好中球細胞外トラップ放出抑制機能ですけれども、研究内容についてご説明いただきたいんですが、
この好中球細胞外トラップ NETS を観察するためには非常に精密な顕微鏡を必要としました。これは東大の浦野先生というがんのイメージングで有名な先生と共同研究を組むことによって初めて可能となった実験であります。我々がそこの研究室での強焦点顕微鏡を使わせていただくことによって、熱を直に目で可視化するということを、そういった経緯を立てることができました。まあ、大久保医師がこれを担当したわけですけれども、浦野先生方が開発された可視化プローブといった好中球のいろんな DNA であるとか活性酸素であるとか、そういったものを可視化するプローブを使わせていただいて初めて可能となった研究であります。好中球を刺激すると、その可視化された DNA が約刺激後2時間ぐらいしてから外に放出される現象が観察されました。また活性酸素を同時に見ることのできる可視化プローブを用いて好中球の活性化も同時に観察できたということが、この実験を可能にした一つの理由であります。このラクトフェリンが顕著にこの NETS の細胞外への放出を抑制するということを可視化することによって目でも確かめることができましたし、また細胞外への DNA の放出を DNA の濃度を測ることによっても証明することができました。そのメカニズムをいろいろ我々は探索してきたわけですけれども、そのメカニズムの一つはラクトフェリンが持つ陽性荷電であるのではないかというふうに考えました。外に放出される DNA というのはマイナスに荷電しておりますので、その荷電をラクトフェリンが中和することによって外に放出していく DNA ヒストンの複合体であるクロマチンの放出を抑えて凝集させる現象を初めて検出することができました。またそのラクトフェリンの陽性荷電を科学的に除去することによって陽性荷電のないラクトフェリンの効果を調べたところ、そのラクトフェリンの効果は消えたことから、おそらくラクトフェリンのこの陽性荷電が熱の抑制効果には非常に重要ではないかというふうに考えられました。以上がこの研究の概略であります。
この研究成果を今後どのように発展させていくおつもりなんでしょうか。
この熱という現象はいろんな炎症性疾患または血栓性疾患に関与していると言われています。従来私どもは炎症における血栓という研究をずっと進めてまいりましたけれども、その過程に好中球および血小板の相互作用による活性化、血栓形成というものが非常に重要であるということを突き止めてまいりました。その中で2010年頃からイミノトロンボーシスという新しい概念が海外から提唱されることになりました。イミノトロンボーシスというのは自然免疫機構の一つであって、細菌感染に対抗するための一つの生体反応でありますけれども、血栓を作ることによって細菌を閉じ込めてしまって体を守ろうとする、そういった作用であります。ただこのイミノトロンボーシスという生体機能が破綻する、あるいは過剰に働くことによっていろいろな病気における血栓症の原因になるということが分かってまいりました。例えば深部静脈血栓症、これはエコノミー症候群でも有名でありますけれども、長時間在でいたり、あるいは長期間餓傷していたりする患者さんに下肢の血栓ができる現象、この現象は実は熱に依存する現象であるということが分かってまいりまして、イミノトロンボーシスの異常の一つというふうに考えられています。また肺血症であるとか、それに伴う血栓症、それから感染症に伴う血栓症、また糖尿病や心筋梗塞といった、そのような従来考えられていた血栓症もイミノトロンボーシスの異常という概念として捉えられるようになってきました。イミノトロンボーシスというシステムの中で熱というものが非常に大きな役割を果たすということが提唱されてきています。このイミノトロンボーシスの異常をラクトフェリンが非常にうまく制御する可能性を我々は研究のテーマとしておりまして、その一つとして熱というものをラクトフェリンがうまく抑制するということが、イミノトロンボーシス治療薬、制御の治療薬としてラクトフェリンが有望であるという考える理由であります。 ということで、今後、ラクトフェリンがイミノトロンボーシスの異常という概念からさまざまな血栓疾患に応用できるのではないかというふうに考えて今後の研究を続けています。
研究グループのリーダーである平橋先生にお話を伺いましたが、ここで学会賞の対象となった研究発表の発表者である大久保先生に一言、研究について、それから今後の抱負について伺いたいと思います。
よろしくお願いします。今回の受賞させていただきました発表の中で、ラクトフェリンが熱を抑制するということをさまざまな実験系を通して明らかにすることができました。発表の中でも述べました通り、熱はさまざまな疾患にの病態に深く関与しているということが分かっております。ですので、今後はそういったさまざまな熱の関連する疾患の病態の制御にラクトフェリンが保護的に働くのではないかというふうに考えており、この研究がそのブレイクスルーとなってさまざまな疾患の治療に役立つような展開を見せていけばとても嬉しいと思って、今後の研究を頑張っていきたいと思っております。
今日どうもありがとうございました。今後の研究の発展を期待しております。
ありがとうございました。
今週は先頃開催された日本ラクトフェリン学会第6回学術集会から受賞者のインタビューをお送りいたしました。お話は学会賞を受賞された慶応義塾大学医学部血液浄化透析センター助教の大久保光秀さんと、研究チームリーダーで慶応義塾大学医学部血液浄化透析センター講師の平橋淳一さん、聞き手は日本ラクトフェリン学会副理事長の島崎圭一さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。